本と本宿、著者宇田智子、本屋で食べる。昨年は新しい店の開店準備でくれた。毎日朝に来て夜帰るまでほとんど話もせず、棚に本を並べ続ける。店員同士で話さないのは仲が悪いからではなく、居場所が離れているため。仕上げの時期には棚一面を一人で作るので、視界には誰もいない。そして、お客さんがいないためだ。慣れるまでは変な感じがする。誰も話しかけてこない。誰も見ていない。誰にも見られていないから、少しだけ自由になる。店のエプロンを着ずに好きな格好ができる。と言ってもジーパンやらジャージやらで普段よりひどい。仕事中にお菓子が食べられる。会社が出てくる漫画やドラマでは OL が仕事をしながらクッキーやおせんべいをつまんでいる。羨ましい。私たちも休憩室ではペットボトルのお茶を飲んだり、誰かのお土産のおまんじゅうを食べたりするけれど、売り場では決してできない。ところが、店が閉まっていれば喉飴を舐めながら作業ができる。手を使えないので、クッキーやおせんべいはやっぱり無理だ。初めて開店準備に行った時、棚の前でどうぞとチョコレートを渡された時は本当にびっくりした。普段ありえない場所で食べ物を目にしたことに、無言の作業でくたびれるし乾燥しているから、やたらに糖分と水分を摂取する。昼と夜はその土地の名物を食べる。おかげで出張の度に体が重くなる。本とコーヒーの組み合わせが少し前に随分注目された。東京古本とコーヒー巡り交通新聞社。東京ブックスト&ブックカフェ案内。交通新聞社。ブックカフェ物語元気書房といった本が次々に出版された。カフェの片隅に本棚を見かけることも増えた。もちろんもっと昔から本と喫茶店は静かに結ばれてきた。神保町の素敵な喫茶店たちがそれを証明している。喉の渇きを癒すというより、買ったばかりの本をゆっくり眺めるのに都合がいいからだろう。本屋の中の喫茶室も、著者と読者のトークセッションを催して注目を集めるようになった。棚が立ち並ぶ本屋には、息を抜ける場所、人の集まれる場所が必要なのだと思う。買ったばかりだけでなく、買う前の本も見たいという要望は当然強く、喫茶室のあるフロアで働いている私は、しょっちゅう、この本を持ち込んで読めますか?と聞かれる。私のいる店ではダメだが、許している店もあるらしい。案外、それほど問題は起こらないのかもしれない。本にコーヒーをこぼすことなんて、そうそうないだろう。と言いつつ、自分の文庫本に麦茶を滴るほどこぼして同じ本を買い直したことがある。ただ、飲食する場所に本を持ち込むことへの抵抗はあるかもしれない。図書館で借りた本からポテトチップスのかけらが出てきたトラウマだとか。一方で、何か食べるものは置いてある?と、本より食事の人もいる。あいにく小さな焼き菓子しかないので、期待には応えられない。閉店してしまった池袋の法輪堂の喫茶店しおりにはサンドイッチのセットがあり、ポテトサラダもついてボリューム満点。本を買えば100円引きだった。コーヒーもあればカレーもあり、気ままに過ごせる昔ながらの喫茶店の感じが本屋には合うのかもしれない。何しろいろんな人が来る場所だから、虫を食べる。本とコーヒーの組み合わせには遠く及ばないにしても、これもじわじわと流行りつつある。楽しい昆虫料理ビジネス社、世界昆虫食大全八坂書房、虫はむ人々の暮らし NHK 出版と、どんどん本が出て、あちこちでイベントも開かれている。私の働く店でも何度か催され、盛況だったようだ。先週は昆虫食先進国日本秋書房の出版記念として野中健一さんのトークセッションがあった。喫茶室の方から何やら香ばしい匂いが漂ってくる。イベント担当の同僚がスズメバチを食べたら胃にもたれた。 要がありすぎるのかもと鎮痛な面持ちで出てくる。私も匂いだけで胸がいっぱいになってきた。虫を焼いた匂いがする本屋なんて許されるのだろうかとヒヤヒヤしたが、クレームは来なかったようだ。他にも、ミリ飯の缶詰やら砂利そっくりのチョコレートやら、本屋にやってくるのは変な食べ物ばかりだ。変な本ばかり売っているせいだろうか。本屋と食の関わりはまだまだ可能性に満ちている。